サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーの編集をしている林と、
デザイナーの忠と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
今回はですね、怖い漫画です、
うん、
来ました。
林さんの
大好きな怖い漫画、
恒例の、
はい、でタイトルは怖い話は聞くだけで、うん、というタイトルで、漫画を描いてる人が、影山五月さんという方で、
五月さん
というものです、うん、奥付けに書いてました。ちゃんと振り仮名振ってあるタイプでよかった。
本当奥付けだし、ね、
でこの原作書いてる方が梨さんという方、
果物の梨と同じ梨ですね、
そうですね、
はい、今この梨さんは、うん、ホラー界きっての宝新星という感じなんですよ。
あ、そうなんだ。
なんかこの方はその梨さんって方は、まあなんかちょっと梨さんの話を先にすると、
うん、
まあ、インターネット出身の怪談作家というか、まあ、ホラーテリングの方で、もともとはウィキによるとなんですけど、
うん、
あのいわゆるオカイタって皆さん分かります、
うん、
オカイタ、
あ、オカイタね、
うん、オカルト、
オカルトの怖い話が、旧2チャンネルの怖い話がいっぱい集まるスレがあって、
うん、
そこに作品も投稿してたりして、
あ、そうなんだね、
はい、
ね、
とか、あとは、まあ、これはなんていうんですかね、あの SCP 財団っていうのもいう、
うん、
要は怪物を収容するある不思議な組織を、うん、っていうのをテーマにして、うん、みんながその収容されてる怪物のお話を書いたりとか、うん、この怪物はこういう悪いことをしてここに閉じ込められてますみたいな話を書くやつがあるっていう、うん、なんですかね、大喜利をする場みたいなのがあって、
うんうんうん、
それが SPC 財団っていうんですけど、そこに作品投稿されてたりして、
うん、
まあ、それが、これをみんな投稿するサイトだったんですけど、うん、梨さんはノートに作品投稿して、うん、まあ、それがバズり、
うん、
でおもころさんとかでも作品投稿して、
うんうん、
最近だとなんかあの小説も書かれたりして、
うん、
もう活躍の場をどんどんウェブじゃなくて、
うん、
あの本になったり、うん、またはイベントとかドラマとかにもなんかこう活躍されてる、
うん、
今本当飛ぶ鳥を落として呪う勢いの梨さんです。皆さん今日はこの梨さんっていう名前を覚えて帰ってください。
ありがとうございます。
なんか今ほら YouTube とかだと階段いっぱいあるじゃん、 そういうところにも出たりする人なの。
顔出しはしてないんじゃないですか、
ね、ないんだね、
で、あくまでなんか突ホラースポットに突撃しますよりは書き手ですね。
あ、書き手、うん、あ、なるほど。
で、なんかそうだね、で怖い話の話をし始めると、うん、前置きがすごく長くなるので、
うん、
先にこの怖い話を聞くだけのあらすじを説明します。
はい、はい、お願いします。
でもこれね、今コミックウォーカーに載ってるんですけど、うん、ものすごいあらすじ、そこからのあらすじ説明しますね。
うん、
ひょんなことから怪談を集めることになった一人の漫画家、日常のすぐそばにある闇や恐怖、その収集の果てに行き着く先とはびっくりはてな。
まあ確かに間違っちゃう、
間違っちゃいない。
当てはまりそうなものがだいぶありそうだ
よね。そうなんです。これ別の作品につけてもいけそうなんですけど、
ね、いけそうですね、
まあ、もうちょっと詳しく話すと、うん、まあ、この作中に出てくる漫画家さんが、うん、その投稿されたり、うん、怖い話を、で怖い体験をした人にヒアリングして、
うん、
それをなんか実、うん、エッセイ漫画みたいにするっていうのが一つと、
うん、
でそこのエッセイ漫画のシーンは結構可愛い感じの絵柄なんですよね、
うんうん、
ただその怪談を聞いてる自分の時系列も書かれてるんですよ、一番の中に、
うんうんうん、
であれ、なんかこれおかしくない、うん、っていうのが書いてるうちに徐々に気づいていくし、
うんう
ん、なんかこうちょっとこれ私が好きなところなんですけど、うん、私普通って思ってたけど、
うん、
実は普通じゃないかも、うん、みたいなのがこうじわっとこう、
すでにそっち側かもみたいなね、
安心スペースがこう侵されていくっていうか、
そうですね、
安心スペース、安心スペースじゃなかったのみたいなのがはい、はい、とってもいい読み味ニコニコ階段としてニコニコ作品ですね。で皆さん読んでみてどうでした。
あ、まあ、ちょっと先にそのこんなこと言っとくと、
はいはい、
まず原作は梨さんで、漫画描いてるのが影山五月さんということでさっき言いましたけど、
うん、
で、角川書店、あ、角川書店って言わないのか今、株式会社じゃあ角川から、
うん、
これは1巻が2022年の12月に出てて、2巻が今年 2023年の7月か、に出てる。でなんかもともと初出はコミックブリッジって書いてあるね。コミックブリッジって何なの？これウェブ媒体、あ、配信って書いてあるからウェブ媒体なんだね。
はい、そういうことか。
それでっていうことですね。で今のところ2巻まで出てるけど話は終わってないよね。
そうですね、3巻もっと大変なことになると思います。3巻
うん、というそういう話ですね。はい、はい、そしてみんなの
感想で、
はい、
美咲さんは、ね、はい、怖いの嫌いって言ってたんで、うん、ぜひ、はい、美咲さんの感想から聞きたいな。
私から、はい、
良い読者です。
私怖い話苦手で、うん、ただあのちょっと自分でも面倒くさいのが、怪談系はあんまり得意じゃないですけど、うん、民族学系はむしろ好き、うん、みたいな、うんうんうん、妖怪とか、
なるほど、
そっちはね、うん、むしろ好きの方に入る、うん、でちょっとそこが自分の中でも面倒くさいんですが、うん、これどんずばの怖い話、うん、怪談系じゃないですか。
そうね、
はい、まずあの明るいうちに読むということから始め
カフェとかで読む
の、はい、人の気配を感じながら読み、これそもそも読み切れるかなっていう
そのレベル
気持ちがね、自分の中で
ニコニコだわ今私は。ニコニコ、
いい読者
で、とりあえずの感想は読み切ったー、なんとか読み切ったって感じでしたね。
ホラー耐久マラ
ソン、はい、で明らかにこう1話から来るぞ来るぞ来るぞっていう感じ仕掛けてあるじゃないですか。
仕掛けてる、
はい、もうそのあたりとか、もうあ、分かる、これあの階段をこの何年間避けてきた私にも分かる、このページをめくったらなんか
やばいのが来るぞ、
あれなのがあれだみたいな感じのを感じながら、おっとやっぱりみたいな感じであのめくりつつ、一応あの最後までなんか読むことができ、うん、かつあの私面白いなと思ったのが、うん、あのこれザ怖い話ですっていう風にするんじゃなくて、なんかよく分かんなかったよねみたいな感じで終わってるのがとってもたくさんあったので、これは解釈の仕様によっては怖い話になるか、人に聞きようによっては全然ならないかもみたいなところも面白かったです。そういうのの中で自分無理やり自分の中で、あのあこれはこれ怖い話っていう手になってますけど、うん、私の解釈ではちょっと怖い話じゃないかもしれないと思って乗り切ることが、うん、できたのが何個か、
違うフォルダー分けして
何個かあります。
まあこの中に出てくる漫画家さんも割とそういう距離の取り方をね、
あ、そうですね、
階段に対してしてるっていうことですかね、
は
い、
あ、そう、それでその面白かったのが、うん、はい、だんだん作家さんとのあの書き、漫画家さんが漫画を取材するために書いてるっていう点のお話もいっぱいこう関わってくるので、それがだんだん作家さんの実生活にこう侵食してくるのが、仕掛けがいっぱい出てくるあたりとかはすごくあ、物語になってきたって感じがして、そこはあのとても怖い話をひとまず置いといて面白いなっていうところに入ってきましたね。はい、いや、第一の気持ちとしてはギリギリ読み切ったな。それ2巻まではいけたなっていう感じでした。
よかった、
はい、めっちゃ楽しんでるじゃないですか。
めっちゃ楽しんでる。怖い話好きの人ってやっぱ変で、うん、ずっと満足できないから、うん、ホラー好きなんですよね、多分。
あ、なるほどね。
多分そこで読んで、うん、めっちゃ怖かったら多分ホラー好きじゃなくなると思うんですよ。
それはどういう意味ですか。
だからもっと怖いの見たい、もっと怖いの見たい、
充足されちゃうってことですね。
そう、
怖いのしっかり
飢餓感みたいなので多分ホラーホラー見てるから。
あ、どうだろう、
ホラーコレクターみたいな人は確かにいますよね。
そう、
ある種のね、
これはなんかいい線いったけど、うん、だから、うん、まだ全然許容値、
うん、
だからそういう楽しみ方できないから、
うん、なんかもう激辛ラーメン食いすぎて下バカになっちゃった。
そうそうそうそう、本当に辛くて辛かった多分もう食べないと思うんですよ。
そうそうそうですね、
満足しきると消えてくっていう人たちなんですよ。ホラー好きって
成仏する。
でも私もこの話そういう感じでした。本当に辛くてもう一口も食べれないって感じじゃなくて、分かってる、辛いの分かってるんだけど、あ、なんか食べきったみたいな感じでした。
よかった、いや、
エンジョイしてるじゃん。
だからね、ホラー好きの人って、うん、こう闇のホラー好きって、うん、無理やり見せるってあるじゃないですか。
あ、
それって多分自分がそうなりたいから、大体その アウトソーシングしてるんですよ多分
あの人に怖がってみたいな。
そう
そんななんか言い切っちゃったおじいちゃんみたいな、俺食べられないから
お前食えみたいな。ホラー好きだからね、なんかその嫌な人じゃないですか、その怖がる
人を見るみたいな。
それなんですよ。だから今ね
やばいやばい、
セクシャーの感想聞いてニコニコ、い
や闇のホラー好きじゃないですか。
半分落ちてる、ダークサイドに落ちちゃった。
なるほどね。
多田さんどうでした？
あ、面白かったですね。詳しくはないですけど、僕もホラー話っていうのは、でも話をいくつも読んでると結構その毎回毎回違う人が新しい怖い話を持ってくるから、やっぱすごいホラーってロジカルにできてんだなって思いますよね。
ロジカル、
そのロジックでこうなんでこうなってこうなってこうなると怖い感じになるっていう、やっぱ漫然と作ってるとそうなりづらいじゃないですか。だから現実からなんかこう導入部分があって、最初に嫌な予兆とかそういうものがあって、
ちょっとした違和感みたいな、
そうでコンタクトがあって、あのショック映像がボンときて、でなんていうその後にショックとその因縁がこう前後することあるけど、因縁とかそういう回収があって、まあ、あの話の中に落ち着いたかなと思ったら、最後にちょっとその読者とか作者の方に嫌 なんか因縁をこう残、後味を残すエピソードが来るみたいなのっていうのを結構ちゃんと丁寧にやってるっていうのは、やっぱりそのなんていうの、話が下手なやつのなんていうの、怪談話って全然怖くないじゃないですか。どうしたかったの、何みたいな感じになっちゃう、
新しい登場人物今出てきたんだ
けど、ね、ちょみたいな、そこが気になっちゃって、そう怖いに行かないみたいなのあるじゃないですか。そこをこうちゃんとやっていくっていうのは、やっぱホラー考える人ってすごいなと思いながら、あの読みました。で、まあ、毎回その中でもこう、まあ、すごい工夫があって、結構その初期の頃はそのやっぱりネットのネタが最初に来てるかどうか分かんないけど、まあデジタルホラーっぽい感じの、今っぽい感じのテクノロジーを使ってきたホラー、あ、なるほどこういう感じかみたいな、そのデジタルツールを通して怖いのが来たりとか、なんかこの図像がそのデジタルっぽく歪む感じとかが入ってて、あ、なんかモダンなホラーっぽいなとか思いながら見てたら、途中からなんかファックスとかの話とかでちょっとレトロっぽい雰囲気が入ってきたりとか、そういう感じの時代の揺らぎとかの面白さもあって、そこは楽しめましたね。あと漫画家さんという意味ではやっぱりその毎回その怖い話、まあ怖い話に入るか入んないかっていうのは、さっき美咲さんが言ったようにちょっと変な話で終わってしまう話も結構あると思うんですね。ある種ナンセンスな話も多いから、そういう意味では毎回その怖い絵っていうか、ショック映像がボンってきて、それがないと多分この漫画としての怖さって成立しないと思うんですよ多分。それをやっぱり漫画家さんがなんていうのかな、ちゃんと怖いのを落とし込むための努力をしてるっていうか、これは大変な努力だろうなと、うわ嫌な感じする絵みたいなのを、やっぱそれがないとホラーとしていかないじゃないですか。なんかぼやっとしちゃったなみたいな感じで、そこはやっぱり絵描きとしてすごい努力されてるだろうなと思って、なんかそこのトンチの聞き方、あ、こういう嫌な感じになるんだ、ここを歪めるとみたいな感じを、毎回ちょっと今度はどんな感じで来るんだろうみたいな楽しみはちょっとありましたね。そういう意味ではすごく楽しみました。漫画でどうホラーを作るのかみたいな感じで、そういう感じかな。
ありがとうございます。
はい、はい、僕はねあんま怖くなかったんですよ。
それは幸いですね。
あの僕ね怪談好きで、ものすごく好きではないんですけど、まあまあそこそこ好きで、YouTube で相当聞くんです。
愛好家じゃないですか。
ごま団子、あ、だからさ、もう相当結び今あるじゃん。で、俺はそのごま団子って聞いたことないんだけど、あの俺が聞くのはあの芸人さんとかがやってるタイプのやつ。今お笑い芸人さんとかすごくやってるじゃない。たま今始まったことじゃなくて昔からそうだと思うんだ
けど。和芸ですからね。
でそれをやっぱ聞いてて、で、もう次から次に出てくるんだ。でさらにあのリスナーが登録者数が相当多いからリスナーが自分の体験談をシェアするのね、でそれを読み上げてみたいな感じで、それもまたコンテンツにどんどんなっていくっていう、無限になんかこう階段が生成されてってる感じなのよ。で声で聞くと怖いなって思うものが、うん、
それはあります。
さっき多田さんが言ったことと関わってくると思うけど、うん、絵としてはそんなにやっぱ俺怖いと感じない、うん、だからすげえ難しいんだと思う、やっぱ漫画で階段をやるということが
そうですよね、本当難しいと思う。
これっていうなんか絵を決めるっていうなんかこうこの中ですごく印象的だったのってあれなんだっけ、中野さんって言ったっけ、なんかこう変な芋虫みたいなのがさ、
はい、張り付いてね、はいはい、
山の中だっけあれ、
学校の後にみんながなんか話を聞きに
行く、そうそうそうそう、
なんかイベントかなんかがあって、
シルエットが見える的な、はいはい、
でそこのなんかこう変な怖いシルエットが窓の向こう側に見えるとか、うんうんうん、ああいうのやっぱ印象的だなというふうに思う、うん、
ちょっとラブクラフトっぽかった、
ね、ああラブクラフトっぽいの本当にねそうだね、だからああいうのとかがあるとハマるのかもしれないし、でやっぱさ、うん、俺なんかこうYouTube で見てるって言っても聞いてるだけもすごくいい、
うん、仕事しながらねやりやす
そう、そうそうそう、だからその場合って絵がないじゃん、うん、だから想像させる、うん、で想像、その想像は結構人によって変わるのかもしれないし、うん、同じような像を結ぶのかもしれないし、うん、そういうこともあると思うし、それからその語り手の抑揚とか、うん、その語りの話術の部分もすげえあるじゃん、うん、やっぱそういったところでいろいろ感じるところが、なんかすげえ焦ってる感じで喋ってる人とかさ、逆にそれこそ落語のような感じで喋る人もいたりするんだけど、今なんかねそういうの込みで楽しんでる中で、そんなにだから漫画としてうおみたいな感じ、じゃあ自分がかつてホラー漫画でこれが怖かったとかっていうのがあるかって言われると、それはなかなかね、まあそんなそこのところをさ集中的に読んでもいないから、例えば日野秀氏のさある日の漫画とかってかつて読んで印象的だったとか、あとは梅津和夫の俺神の左手悪魔の右手ってめっちゃ好きなんだけど、ああいうのとかはねあるけどね、だから種類が違うんだよな、神の左手、ね、悪魔の右手とかってもっと生理的な嫌な感じとかさ、うんうん、なんかこう、ね、錆びた鉄の釘とかそういうイメージ
だよ、はいはい、ありますね、出ますね、まあ絵の感じもあります
ね、
原さんはそういう風に割と聞く階段が、はい、に特化してお好きなのかもですね、高校生としては、
それもそうかもしれないし、あとはそのお書いたのやつもネット上にもあるじゃないですか、まとめられていろいろあると思うんだけど、で YouTube にもなってるし、ね、それもそれで、
うん、そうなんだよね、
すごいよね、でそれをさ俺も一時期めっちゃ読んでたのアホみたい
にお書いたの中になったんですか、でも私もアーカイブで読むタイプでした、
あそうそう、俺もだからアーカイブで読んでて、
なるほど、ね、
で俺がすげえ怖いって思うタイプの物語があって、それがだから必ずしも今なんかこうなんつって、ね、典型的な怪談とかとはまた違ったりするんだよな、うん、なんか俺がよく覚えてるのはさ、
なんか怖い話になります
ね、多分ねこれ怖い話じゃない、
身構えた
でも俺は怖いっていうかすごいなんか気に入ってるんだけど、はい、なんか夕暮れ夕方かなんかに自分がアパートかなんかに住んでてさ、うん、そのちょっと外にみたいなところでタバコを吸ってると、うん、その語り手の人がね、うん、で向こうに、まあ、ちょっと小高い山があって、うん、で、そっちを見ながらタバコ吸ってると、うん、その山の上から手を振ってる人間がいる、おーいおーいって、でなんかこうダタタタって走ってくるのが見える、で、あ、まずいと思って、アパートの中に入って鍵を閉めるんだけれども、じゃあしばらくしてからどんどんどんどんどんっていうのが来るっていう、それだけの話なんだけど、これすごい好きなんだよね、
なんかすごくイマジネーションを使わされますね、
いわゆる人コア系ってやつ、
人コアなのかどうか分かんないけどね、妖怪なのかね、そうそう、でもこんなん別に怖くないっていう人もいるかもしれないし、だそういうなんか好みの問題もあるような気もするし、まあ
ね、その熱量を変えればそのなんつのあのナンセンスな、ね、話、笑い話もできるし、怖いにも転がせるしっていう、やっぱその微妙なあたりですよね、ホラー話って、ね、よくできてるやつっていうのは、
そうね、そういうとことかね、であとこの話の中で俺すげえいいなって思ったのは、満喫の話は好きだよ、満喫って場合はやっぱちょっと怖い、
誰か分かんない人と隣り合わせになってたりする空間みたいな、
泊まってるような人とかね、
一応今満喫の話を話すと、要はまあ用を明かすために満喫に安いところに地方に行ってて、
遠征で
、うん、このただしその自分の部屋に個室にいると隣の人がなんか音がすごい聞こえる、
う
ん、
そうそうそうみ
たいなね、なんだよと思って、うん、まあトイレとかジュースとか出るために出たら、うん、女の人が、うん、隣の女の人が、うん、自分のいるか壁に向かってボソボソ言ってて、うん、怖って思ってすいませんスタッフの人になんか言ったなんか女の人が
ってたああはいはいみたいな感じ
大丈夫ですか
大丈夫ですかめっちゃ被せられる
そうでなんかその大丈夫でも何もしてきてないですよね大丈夫ですからって言われたっていう話なんですよね、
まあ、
このなんか人とも人かもしんないし怪現象かもしれないみたいなね
まあねでも隣は両隣空いてましたよねみたいなオチがついて
ね、うんうん、まあ夜中の満喫で長らくバイトしてた友達いわくところ、うん、現実の方がすごい怖いってやばい人
それはありそうそれはありそういやでもそういう想像力をかきたてる場じゃん、
う
ん、
そうですよね確かに確かに
いやじゃそこはすげえいいなって思った
あとあのさ満喫のさ、うん、心もとない鍵とかね、
うん、まあそうねこんな今どきこんな鍵
そうそうそう
俺も長らく行ってねえけど
満喫とか何の役にも立たない感じ
今人がガーって来たらなんか終わりだなみたいな、
ね、こっち一人だし、
ね、どうなんだろう今最近はカードキーとかになった
りするあなってるなってる
なってんだ
しもう完全個室っていうのも結構多いんであ
なるほど、
まあ、そうだ
ろうな昔はもっと上で包んでたんですかね、
う
ん、
そういう感じですよ ね単なる仕切りだ
仕切りとかさあとなんかこう外にいるやつが開けてくるとこ俺は経験したことある
うわあ怖っ
俺さ一時期テレオペで働いてて、
あ
の深夜のテレオペだったんですよで昼間活動しててちょっとだけ仮眠を取るために満喫結構よく使ってたの
ね、そうね
でそこで寝てたんだけど、う
んいろんな人が集まって
くるいろんな
地味猛霊がやってくる
人生の交差点満喫
そうそうそうやっぱ都会にある満喫って怖いっていうのはすげえあるんだ、うん、だからそれはすげえいいなって思った、
まあ、でも怖い系統でいうとナシさんって一応、うん、あのウェブから生まれたその怖い話を書く人なんですけど、うん、結構作品の傾向としてあの多分新しいかつ評価されている部分がアーカイブっぽいですよ。だから要は例えばこういう不思議なことがあった、調べてみた、インターネットでこういう資料を見つけた、でそれがこう今日はこれを見つけた、これを見つけた、で変なメール来た、とか、このいわゆるこうお買い手のリアルタイム進行形みたいなところがやっぱ新しいところだと思うんですよね。そのインターネットならでは以降の怖い話そしてでかつなんかあのなんだろうなそこのでなんかかんもうこの調査やめますみたいな感じで勝手がもういなくなっちゃうとか
よくあるよね
そうそうそうそう、なんかこうそういうとか民族学的なアプローチっぽく見せるとか、そういうのがすごくうまい方なんですよね。でかつこの人さっきその漫画でホラー表現難しい問題にもかなり頑張って対応してると思っていて、週刊連載においてやっぱ一番こううーんって悩ましいところが、そう1話完結になって、なっちゃうと、みんなそこで満足して来週は山ってなってくれないっていうのは結構よく言われるんですよ。要は各は引きを作ってると、でも階段って引きつくなんですかね、やっぱ1話で完結しちゃうんですよね。
まあそうですね、だからホラー雑誌とかもそういうの多いも
ん、ね、そうなんですよ。やっぱりこうなかなかね、こう一つの怖い話前編後編に分けづらい、で1話でまとめちゃうと来週見てくれないっていう、こう心苦しいジレンマがあって、でその問題をこの怖い話を聞くだけは解決というかその、してると思っていて、投稿される話は一部の中で見れるけど、この書き手が変容していく
とか、ペイトみたいな
のがあるんだよね。かつ、ここも今の現代っぽいとかと思うんですけど、あれとあれつながってないみたいな、読者が考察できる、
そういう感じにしてます。
そうそうそう、そこはすごく縦糸にすごくなってると思うんですよ。これはでもやっぱすごくねって考えてるし、もっとひどいことが起こると思うんですよね。
なんかさ、これやっぱ飽きさせない工夫っていうのはすげえ感じるのよ、っていうのは人からなんかこう基本的には話聞いて、それを漫画家さんがまあ自分で一回フィルター通して漫画にする、でも人から聞いた話だからさ、漫画になるものとならないものもあるみたいな話でさ、こんなの一本書けねえよみたいなのがあって、それを3本ぐらいまとめて一本にする回とかってね、
ここだから
語りは結構多様になってるようなっていうのは思うな、
あとこのね、書き手の漫画家さんを置くことによって、まあ、ある種なんて怖いなっていう人の中に置いてるわけじゃないですか、だからその怖く感じてる人の怖さを読み手側がフィードバックさせるみたいな効果がちゃんとありますよね、そこはすごく考えてるなと思う。 僕はちなみにこの磁石って話がわけわかんなくて好きですね。
あ、そうそう、磁石ってあれだよね、あのホストの話でしょ。
そうそう、アプリケーション入れたら目がなんかそっちに なんだそれはみたいな。
それこそさ、なんかこうやっぱり今のネット社会の中で、うん、あり得る階段っていう感じするよね、う
ん、え、なんなのそれみ
たいな。でかつなんか一コアもちょっと入ってるんですよね、この話
って。あ、そうだね、入ってたね。
一コアって何ですか。
あ、いい質問です。一コアっていうのはお化けとかが出なくて、うん、なんかえさっきの例えば原さんの話した、うん、なんでこっちのこと手振ってから追いかけてくんのみたいな、要はちょっとこう
おかしな人が、
おかしな人とか、うん、あと、うん、なんか毎日手紙を投函するとか、
うん、あ、なるほど、
えげつないストーカー、
そうそう、
なるほど。じゃあその人の怖いっていうのはなんていうか、人が人として怖い場合もあるし、人は人として怖いけどなんていうかそこに超越したなんかが絡んでるかもしれないみたいなのも込み、
もう込まれる場合もありますね。
なんか混ざってるケースもあるしね、うん、階段と人からね。
でも本当に今って怖さもいろんなちょっと多様だと思うんですよ。すっごくまとめて要点を言うと、うん、昔のホラーってちゃんと因果があったんですよ、うん、ここに幽霊が出ます、うん、なぜならここで自殺した人がいたからです、うん、でこれが稲川に淳二さんとかやってたようないわゆるオーソドックスな因果応報がちゃんとはっきりしてるやつ、まあ、語りで言うとなんか後で聞くと、うん、みたいな、
あ、なんとか
近所の人が
ってっていう
っていうやつが、あ、なるほどってなるのが最近で、うん、まあ、リング以降とかだと、うん、もうだから呪怨とかだと、うん、もう理由ないんですよ、うん、この家に入ったとか、うん、このビデオを見てしまったとか、
う
ん
う
ん、
ハプニング的に、ね、グでもらっちゃう、もらい事故タイプ
とか、そのテロみたいにそこ通っただけで呪われたとか、そのなんか何でか分かんない、呪われるとかが分かんない、そのハプニング性みたいなのが結構怖いって言ったら、結構そのリング以降とかとかよく言われるんですよね。
でも、まあ、ちょっと因果を入れてますよね、
うん、あ、そうですね、なんか原因というか回収で、
うんうん、実はちょっとここになんか因縁がみたいなことは少し入れてる感じが、まあ、ちょっとクラシックスタイルも少し入れてるのかなと。
ちょうどいいだから、そのハイブリッド型だと思うんですよ、この怖い話で聞くだけでは。
なるほどね。
なんかそのここに何そのね、昔その沈んだ村がありました、土佐ダムの底にみたいなのっていうのもあるっていう怖い話もあるけど、でもなんかこう全く意味わかんない怖い話で、しかしそれがなんかこう現実パートで点と線がつながってるんじゃないみたいな、このアーカイブ性が多分より現代っぽいんだと思うんですよね。
なんかさ、漫画でリアリティを担保するときに、そのだから因果がないやつってなんかリアリティが、怖さのリアリティがあるのかよくわかんないよね。やっぱだから映像とかで YouTube とかでやるからさ、なんかこうちゃんと人がいて場所があって、なんかよくわからないみたいなさ、そこに怖さのリアリティがあるような気がするけ ど、
なるほど、
漫画ってそもそも書いてるもんだからなとかって思っちゃう。
そうですね、怖いっていう感覚がみんな多分千差万別で、でもその怖さ的な、うん、なんかよくわからない怖さ、漠然と感じるこう不思議さみたいなのを絵の中に押し、紙のなんか絵の中に落とし込まなきゃいけないわけで、うん、それはすごくあの大変だと思います。でもこの作品ってあの作家さんパートを、うん、なんていうか極端に可愛く描いてる時とか、ね、うん、あと作家さんパートの中でもリアリティによってる時はリアル寄りのこう描き込みの多い絵で描いてあったりっていう、うん、この段階に応じて絵が描き分けられてるところとかはすごくそういうのに入っていきやすかったですね。あ、ここはこの作家さんの、うん、なんていうか導入ゾーンみたいな感じなんだな、うん、みたいなのが分かって、う
ん、だから描き手の主人公もなんか2つあるんですよね、なんかそのレイヤーっていうか、うん、漫画家として演じてる部分と、うん、なんか本当の怖、うん、なんて言ってたんですか、うん、パート、本当のパート、
うん、リアルリアルっぽい、ね、そ
うそう、あの聞いてて、あ、もういいです、やめてください、はい、みたいな、
はいはい、
うん、言っちゃったり。
だからそのなんていうの、まあ意味がはっきりしてて、こうこうこういう話でした、ちゃんちゃんになると、うん、私と関係ない話ってなっちゃうっていうのはよく言いますけど、うん、この作家さんがだから漫画読む人のコックピットになってくれるん
ですよね。あ、そうですね。
で、この人が巻き込まれることによって、うん、あなたも一緒に巻き込まれてくださいねっていう感じに構成になってるって
ことですね。そうだね、うん、でなんかそれをリアル寄りですごくよくやってるのが、あの一回救済のさお知らせみたいなのがあってね、そこになんか変なの文字が入っちゃうみたいな、ああいうギミックはそういう
なんかなっていう感じ
だね。とかなんか変にその救済のお知らせみたいになって、うん、あのギリギリになってお知らせしまって大変申し訳ありませんみたいな、 なんかこの予定変更は執筆内容に起因するものではなく、かっこ本当に違います、はい、アンダーバーめっちゃ引いてあるみたいな単に掲載する媒体等の事情であるためどうか安心してお待ちくださればと思いますみたいな、なんかちょっとあれ大丈夫この人みたいなとかね、すごくね、やっぱ本当にね、サービス精神ぎゅうぎゅうにおかず入ってるって感じなんですよ、本当に、ね、
どんどん乗ってきてよっていう感じで、ね、
う
ん、それは感じます。
そうだね、だからなんかやっぱさ、ホラー漫画をずっと昔から並べてみた時にね、うん、やっぱだからいろんなものがある中でのこういう漫画っていう、この特殊性っていうかね、うん、今っぽさを際立つような作品のような気がするな、うん、それは。
美咲さんはどうした、どれが一番嫌な感じしました？
正直、うん、あの割とさらっと過ぎようと思ってて直すや
一番好きなのあれでしょ、あの山の女の話じゃない？
そうなんですよ、
民族的要素が、
はい、ね、でもあれギリギリ、あのそれこそ因があるじゃないですか、因があって現実の人とかにつながっちゃうので、
う
ん
う
ん、
そうだね、
あの結局あれ突き詰めていくと、あのあんまり民族寄りじゃなくて人に由来する感じなんですけど、まあね、でも私の中ではあれはもう山の中で起こってるから、うん、あの妖怪の類に入ると思って、うん、あの分類しました。
キャラ造形かっこいい
です、ね、かっこいい、うん、
印象深かったです、うん、あでも私これ読んでてすごく思ったのは、こんなにも、うん、その会議の皆さんが、うん、現代的その時代時代の通信機器とかに、うん、こうなんていうか合わせてきて、そうこんなにも何かを伝えようとしてるんだっていうことに、なんかもはや感動すらしました。
いや階段あるあるなんですよね、うん、なんか最近だと、うん、スピーカーのシリみたいなやつに反応したりとか、
ホ、
ね、ームそうそうやつのやつに、うん、なんかそれはできませんとか言って、うんうん、テクノロジーすごいですよ。
そうそう、
デジタル対応しとるやん。
そうなんです、新なんていうか新しいものに対応してどんどん伝えようとしてきてるっていうのがすごくこう、そんなに伝えたいのかと思って、
まあ、ある、はい、まあ、これはスーパー雑談ですけど、ええ、まあ、某日本のホラー映画も、うん、その階段がお化けが、うん、ホームページ作ったりしますから、
あ、
てるんだ、
覚えてね、
そうそう、もう
CSS もバージョンになるとこじゃない、
ハッキングもしたりするから、
なるほどなるほど
あと最近だと、うん、ドローンに取り作ってみます、
あ、なるほどなるほど、
殺しに来るんですよ、ドローンに取るって、
どっちかっていうとさ、なんていうかほらサメ映画に近いような感じがするけど、
そういうのなんかその今言ったドローンに取り付くやつが、このこういう話を聞くだけと同じホラーに入れていいのかっていうのは、多分そこには大いに疑問が、うん、議論があると思いますけど、でも階段お化けはやっぱ対応しがちです、
多分お化け会の中でも言ってるよ、もうあの老害ダメだね、もう VHS までしか対応してないから
例えば自分が予測してる技術だったら死後も、なんていうか理解が進んでできるみたいなのが、これなんかあるのかな、割と出てる人が新しい人とかだから、なんかそういうのができるのであって、うんうん、私が例えばものすごい強い思いを持って死んでしまった後に、なんかその後出てきたテクノロジーとかに対応できないから私なんか旧式の方法でなんか字を書くとかリアルの方法しかできないよ、なんかあの新しいのに手続きをできないよとか、
もう寝つけねえのみたいな、
なんかそういうのあるのかなってちょっと思っちゃいました、う
ん、でもなんかさすがにデジタル対応幽霊するんですけど、なんか落ち武者系の階段ってやっぱり急激に減ってるんですよ、
あそうなんだ、
ね、落ち武者さすがにデジタル対応無理か、
ね、ちょっとギャグですよね、なんかスマホに、ね、なんか押してないのにスマホがって出て落ち武者とかすげえってなっちゃう
頑張ってんの、
落ち武者みたいな、
そうですね、そういう意味では本当時代を、怖い話って時代とともにあるっていうのがすごく分かりやすいかもですね、
それを逆手にとって、うん、要は落ち武者の例はだからその幽霊も何百年しか存在できない説もできてるんですよ、うん、落ち武者最近見ないのはみたいな、
そっか、
落ち武者信仰はね、
なるほど、
確かに
っていうね、だからいろいろあるんです、うん、まあそういう意味での今いろんな進化を遂げてる階段の、うんうんうん、ある意味最先端の一つだと思います、
なるほどね、
おすすめです、
ナシさん
覚えました、
はい、
ナシさん覚え
ました、
ナシ
さん覚えました、
そして影山さつきさん、五月さん、
五月さん、ね、
はい、
はい、ということで今回は林さんのおすすめ作品ですね、原作ナシさん、漫画、影山五月さんの怖い話は聞くだけでを取り上げました。次回ですけど、次回は原のおすすめ作品ということで、坂上明人さんの神田極楽町職人話を取り上げたいと思います。 サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています、
yeah.
ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ではまた。